読売新聞。
皆さんこんにちは、読売新聞の山根修太です。本日のゲストはローマ支局の倉重由美子記者です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。ですね、先日ちょっとテヘラン支局の吉方記者に出演いただいてですね、食と、この世界情勢が見えてくるっていうのがあってですね、今回はですねイタリアローマのお話をちょっと伺ってみようかなっていうふうに思っているんですけども、本題に入る前に、ちょっといきなり脱線からで申し訳ないんですけども、倉重記者、新聞紙面を読んでいるとですね、なかなか落ち着いてイタリアにいることが少ないんじゃないかなっていう風に見ているんですけども、今年、最近、2月ですかね、ウクライナにも行かれてましたよね。結構ウクライナの取材って行かれてるんですか？
私はこれが行くのが2回目で、最初にウクライナに入らせていただいたのは2022年の4月ですかね、侵略が始まって1ヶ月ぐらいのタイミング。
じゃあ、約2年ぶりぐらいですかね。
そうですね、2年ぶりに、行かせていただきました。
今回はウクライナ西部の都市のリビウに入っていたようですけれども、ウクライナ国内の様子っていうのはどういった様子ですか？2年前と比べてだいぶ変わりましたか？
そうですね、リビウはウクライナの中でも地図を見ていただくと分かるんですけど、すごい西部の方なんですけど、だからかなり前線からは遠いところなんですね。なので一見するとこう普通の日常生活、があるんですけれども、時々やっぱり空襲警報が鳴ったり、あとたまにミサイルが飛んできて、軍事施設を狙ったと言われるミサイルなんですけれども、結局住宅地に落ちたりして、亡くなる方も出たりして、あとは連日ですね、兵士の葬儀が執り行われて、そういう風景も日常にあるので、なんというか戦争が目の前で起きてるわけではないんですけれども、やっぱりその戦争が起きている国だなっていうのをすごく実感しますね。それは2年前も同じでしたけれども、やっぱり墓地なんかに行くと2年前にはなかった場所に墓地ができていて、おびただしい数の、墓地に、ウクライナの国旗と自分が、配属された部隊の旗とかを立てるんですけれども、そういうのがずらーっと並んだ光景を見るとですね、ちょっと言葉が出ない、そんな、状況があります。
実際にその空爆の音とかそういったのもあるんですか？
私が行った間には空爆、ミサイルが実際に落ちたってことはなかったので、実際にそういう音とか聞いたことはないんですけれども、私が入る前日かなに、ミサイルが落ちた現場に行くと学校ここに落ちたんですけど、あと1時間ミサイルが落ちるのが遅ければもう子どもたちが登校していて、どんな被害が出たかわからないっていうような状況だった
りしますね。で、さらに言うとですね、昨年の11月ですけれども、今度はエルサレムにも入られてましたよね。あっちの紛争地こっちの紛争地っていう感じで渡り歩いてるようですけども、エルサレムの方は当然ね、このパレスチナ情勢の取材だったとは思うんですけども、具体的にどういった取材をされてたんですか？
基本的には連日ガザーでの情勢というか軍事作戦っていうんですかね、の状況をストレートニュースをお伝えする取材をして書くっていうのとともに、私はエルサレムの、パレスチナ自治区の、ヨルダン川西岸 の方に足を伸ばして、ガザ出身の人たち、ガザにこれから戻る人、うん、あるいは戻れない人たちのインタビューをしたりしていました。うんう
ん、まあ、リスナーの方はね、その世界地図がもしあるんだったら、まあ、スマホの Google マップでもいいですけども、見ていただきたいんですけども、そのエルサレムといわゆる、まあ、今、ニュースになっている、まあ、ガザっていうのは、距離ではちょっと離れていますよね。だから、どういった取材をするんだろう、どういった取材ができるんだろうかなっていうふうに私も思ってはいたんですけども、やっぱりそのヨルダン川西岸の方の、まあ、パレスチナ人の方に取材したりと、まあ、そういったことになるんですか。
そうですね。ガザにも通信員がいるので、うん、イスラエル、エルサレム支局員の方は、ガザの通信員を通じて現地の声をお伝えしたりしていました。うん、私はそうですね、直接取材をするとなると、パレスチナ人の方に直接取材をするとなると、やはりそのヨルダン川西岸。
うん、
あるいは、エルサレムにいるパレスチナ人たちなんかでお話を聞いたり、
うん、なるほどね。で、まあそういうね、はい、まあ、ウクライナに行ったり、まあ、エルサレムに行ったりっていう倉重記者に、まあ、今日はイタリアの その食文化についてお話を伺っていくんですけども、パルミジャーノ・レッジャーノっていう、まあ、このチーズ、
はい、
まあ、有名なチーズですね、はい、私も名前は当然聞いたことはありますよ。
はい、
まあ、これがイタリアでまあ生産されている、まあ、非常にこう有名なチーズですけども、
はい、
まあ、これがなんかピンチらしいですね、なんか。
そうですね。ピンチというか、うん、ピンチにあったのを移民の方の力でピンチを出したというか。
出した。復活してきつつある。
はい、復活して、はい。
なるほどね。はいはい、復活しつつあるということですかね、はい。基本的なことからお伺いしたいんですけども、このパルミジャーノ・レッジャーノ、これどういうチーズなんですか？
はい、チーズもいろんなチーズがあると思うんですけど、
はい、
例えばモッツァレラチーズとかだと、はい、ふにゃふにゃして柔らかい。
はいはい、
でパルミジャーノ・レッジャーノっていうのは硬くて、
はい、
味がすごく濃厚で、似たものとしてはパルメザンチーズって言って、よく日本でもチーズに振りかけたり、
ね、はいはい、
あ、そうですね。
パスタにかけるやつね。
あれパルメザンチーズって言いますけど、はい、あれが似たような。
これどのあたりで生産されているチーズなんですか？
ですね、イタリアの北部に、エミリア・ロマーニャ州っていうのがありまして、
はい、
そこが主な産地ですけど、
うん、
その中でも、パルマっていうところと、うん、レッジョ・エミリアっていう県というか都市があって、うん、そこが主な生産地になります。
なるほどね。まあその名の通りっていうことですよね。パルミジャーノ、
ね、
まあ、パルマノってレッジャーノっていうのは、まあ、はい、レッジョノっていうことでしょうから、
はい、そうですね、はい、
まあね、このサッカーね好きな方だったらパルマは昔中田秀がいたとこだし、レッジョは昔 ね中村俊輔がいたとこだしっていうことですけれども、はい、このパルミジャーノ・レッジャーノが作られているこのエリアっていうのは、このパルマとかレッジョとか、どういった場所なんですか？どういったエリアなんですか？
どういったエリア？結構
イタリアの中では
酪農が盛んなところなんですけど、
うん、
行ってみると本当に、うん、なんていうか何にもない平野、だだっ広い平野がずっと続いていて、
うん、
という感じですね。
なるほどね。じゃあまあその農村地というか農業エリアみたいなところですか。
そうですね。はいはい。
じゃあまあここでまあ牛をまあ放牧して、この牛から取ったミルクでまあこのチーズを作ると。
はい。
でまあこれがそのチーズの王様と言われているパルミジャーノ・レッジャーノっていうことですけれども、はいはい、これがそのまあ一時ピンチになってまあ復活してきたと。はい、これなんでピンチになってなったんですか、最初。そしたら。
ですね、やっぱりどこの国も共通しているところあると思うんですけれども、うん、やっぱり酪農って大変なんですよね。
まあね、毎日世話しないといけない、休みなしですよね。
から、そうですね、うん、餌をあげて朝早くから乳搾りをしてと、
うん、
でやっぱり教育を受けた若者というのは、
うん、
地元でそういう仕事に就くよりも都市部に出てオフィスワークをするっていう流れになってくる中で、
うん、
酪農をやる人がいなくなっていった。
なるほどね。
そういう状況。
まあ、そういう肉体労働をするより、まあ、ホワイトカラーで稼いだ方が、まあ、儲かるよっていう話ですかね。
はい。
はい。でもこのパルミジャーノ・レッチャーノ世界中でもまあ有名なチーズですよね。で、まあ、この名前がついてるぐらいだから、はい、要するにここで生産されないとパルミジャーノ・レッチャーノとは言えないよっていうことだと思うんですけども、そうなってくると世界中でなんか高く売れそうなイメージあるんですよね。
はい。
そしたらなんかこう儲かりそうなイメージはしたんですけども、意外とそうでもないんですね。
そうですね。やっぱり経営者とそこで働いているその労働者とではまた違うと思うんですけど。
なるほどね。
やっぱりその農林水産業の給与っていうのは、うん、やっぱり都市部での給与よりは低いっていうのが一般的な事情です。
なるほど。じゃあその労働者の人たちに、その移民の人たちが入ってきたっていうことなんですか？
はい、
どういった方たちがじゃあそうした今支えてるんですか、移民の方って言いますけど具体的には。
そうですね、まあ、これが面白くてこの話題を取材したんですけれども、うん、そのパルミジャーノ・レッチャーノの今作り手の6割から7割ぐらいが
結構な数ですよ、
インド出身の、その中でもシーク教徒の方が多いと言われています。う
んうん、はい、シーク教徒、うん、まあ、これも名前は聞いたことありますけども、そんなにまあ我々日本人にとっては馴染みがないのかなっていうふうに思うんですけども、ね、まあ、要するにまあインドのまあメイン層っていうんですか、はい、まあ、ヒンドゥー教のイメージありますけども、はい、まあ、シーク教の人だと、
はい、そうですね、はい、
まあ、そのシーク教でまあ有名人といったら前のね首相のシン首相とかが、なんかシーク教の方ってシンさんっていう名前の人が多いなっていうイメージあるんですけども、
ね、はい、
あの前のインドの首相のシンさんがあのシーク教徒の方ですね。あと、まあ、これちょっと昔の本当昔話になっちゃうんですけども、あのタイガー・ジェット・シンっていうプロレスラーがいたんですけども、ご存知ないと思いますが
知らない
知らないですか。タイガー・ジェット・シンってあのサーベルを持ってですね、あの猪木とかと戦うんですけども、はい、あの昔ですね、あの新宿伊勢丹前の猪木襲撃事件っていうのがあってですね、あのタイガージェットシンが猪木を襲うっていうそのその
ターバン巻いてるんですか。
ターバン巻いてます、巻いてます。まさにまあシーク教徒の方のようなターバン巻いてて、サーベル持ってですね、はい、そのタイガージェットシンがまあシーク教徒だという情報はですね私も持ってるんですけども、はい、まあ、それぐらいのイメージしかないです、はい、だから新首相とタイガージェットシンのイメージしかないんですけども、 でも、はい、なんでこのイタリアにこのシーク教徒の人がそうやってこう移民として働き手としてどんどんどんどん入ってきたんですか。
はい、ですね、そのさっきあのおっしゃってたようにあのインドでは少数派なんですね。うんうん、で、そのシーク教徒が多い、その、パンジャブ州っていうのがインドの。
インドの北部ですね。あの、パキスタンの国境のとこですね。は
い、そうですね、はいはい。そこがそのシーク教の中心地なんですけれども、うん、そこでその分離独立運動が、1980年代ですかね、うんうん、にあの高まったらしくて、軍事衝突に発展したり、うん、政情不安になったりしてそこに安全に住んでいられないってなった人たちが、うん、あの国外に出るようになったようです。
なるほどね。じゃあまあ半分難民に近いような形で国外に逃げていったっていうことですか。
そうですね、はいはい。
じゃあもうイタリア以外にもヨーロッパ結構いらっしゃるかもしれないですよね。そうなってくると。
そうですね、はい、はい、イタリアはたまたま、はい、イタリアに来た人たちが、うん、あのいるっていうだけで、
ね、
他の国にもたくさん、はい、
でもその、まあ、移民の人ってね、ヨーロッパはいろんな国から移民来てるじゃないですか、まあ、それこそトルコとかね、はい、あの、はい、たくさんいらっしゃいますけれども、
はい、
なんでまたこのパルミジャーノ・レッチャーノを作るこの労働者にシーク教徒、はい、まあ、インド人のシーク教徒の人たちがコミュニティのように集まってきたのか、そこもちょっと不思議だなっていうふうに思うんですけども、はい、
そうなんですよね。不思議なんですけれど、うん、
はい、
そうですね。そうやってたまたまイタリアに流れ着いた人たちが、うん、あのいろんなところで働き始めて、うん、で、なぜか 連中メディアの方になってきたんですけど、
まあ、まあ、確かに移民の人たちのコミュニティがあるんでしょうからね、情報網がね。
そうですよね。なんか
このチーズ作るの結構いいぞみたいなね、噂がもしかしたら広がったのかもしれないですね。
だんだん徐々に集まっていったっていう感じなんですけど、
うん、
まあ、今その現地で話を聞きますと、
うん、
そのレジョエミリアの気候とか風土がすごくパンジャブ州の地元に似ているそうなんですね。
なるほどなるほど。
平野があって、うんうんうん、川が流れていて、
うん、
で牛が身近にいる生活で、
うん、
で、あのパンジャブ州っていうのは結構酪農が盛んなところで、
はい、
で牛をみんなどの家庭も飼っているそうなんです、
ね。
でちっちゃい頃から牛が身近にいる家で育って、牛の世話をして育ったので、
うん
うん、あの、移民の方ってやっぱり最初はイタリア語喋れないんですけど、
うんうん、
牛の世話には言葉が必要ない、
うん。
で、牛の世話の仕方、乳の絞り方をよく知ってる。
うん
うん、っていうので、やっぱりその酪農っていうのがイタリアの中で飼育教徒が一番働きやすい仕事だったような
ん
です、
ね、うん。なるほどね。牛の扱いにまあ慣れてるわけなんですね、皆さんね。
そうですね。うん、で、最初南部とかで働いてた人もいるんですけど、
うん、
徐々にそういう人たちが北部のレッジョエミリア周辺に集まり始めて、そこでコミュニティを形成し始めた。
なるほどね。
っていうことのようです。うん、はい。
老後は火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞。
人口爆発、広がる移住先。私だったらハワイかな。
無難だな。新聞がある、話題がある。お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
パルミジャーノレッジャーノ作りにおいて、この飼育教徒の皆さんっていうのはどういった作業を従事してるんですか？は
い、そうですね。パルミジャーノレッジャーノ作りと言っても、
うん、
牛の世話をして、
うん、
乳を絞る人、餌をあげる人、
うん、
もういれば、チーズそのものを作る工程に携わる人もいるんですけども。
なるほどね。パルミジャーノ・レッジャーノってなんか樽みたいな、結構大きな、なんかでっかいイメージあるんですよね。
はい。タイヤみたいな。
あ、そうそうそう。タイヤみたいなやつで。はい、なんかすごく高く、こう、なんか木の棚みたいなのに並べて、たまにひっくり返して、ほうきみたいなので履いてるみたいな。はい、なんかそんなイメージありますよね。なんかまあそういった作業もされてるってことですか？
そうですね。基本的には最初はやはり牛の世話係として働き始めた人が多かったと思うんですけれども、
うん、
やっぱり徐々にそのチーズ作りの工程にも関わり始めていて、
うん、
責任者としてその工房を仕切っているみたいな人もいます。
なるほどね。まあそうなってくると、はい、その一労働者じゃなくて、まあ、マネージャーになって、うん、まあ、その次はじゃあ、まあ自分で経営してみようかみたいな世界にもなってくると思うんですけども、うん、そういった方たちもいらっしゃったり出てきたりしてるんですか？
は
い
は
い、
そうですね、私が取材した方はそのチーズ作りの、その責任者トップの人になって、
うん、
でその方が地元の、チーズの品評会っていうのがあるんですけど、
うん、
その品評会で去年優勝したんです。初めてのイタリア人
以外で。
イタリア人以外で、初めて優勝した人になったんですけど、
うんうん、
まあ、そういう活躍をする人もいれば、あと農場の経営者になって、うんうん、逆にイタリア人を雇ってるっていう人も。
なるほどね。
はい、
うん。ね、ようやくこのタイミングで伺うんですけども、倉重さん食べましたよね、
はい、
当然ね。
はい、いただきました。
どんな味なんですか？私もね、なんかまあきっと食べたことあるんだろうけども、なんか記憶がないというか、はい、なんかこう思い出せない、はい。
そうですよね。日本だとあんまりチーズそのもので食べるっていうよりも、
は
いはい、やっぱり、パルメザンチーズっ して、まあ、似たようなものなんですけど、
うん、
をみたいに振りかけたりして食べる方が多いですかね。
うん、いやだからその結構その酒場とかに行くとチーズ盛り合わせみたいなので出てくるじゃないですか、いろんな種類のチーズが。
はい、はいはい、
ただまあ食べるときにこれが何のチーズだ、あれが何のチーズだって意識して食べないから、 でもきっと食べてるんだろうなとは思うんですよね。
はい、
実際に食べてみてどうでしたか？
そうですね、やっぱり美味しいですね。この工房を取材させていただいたときに、
うん、
まさにそのタルみたいなチーズそのものの、うんうん、から切り出したばっかりの36ヶ月熟成のチーズを一かけらいただいたんですけど、
3年ものですね、したらね、
3年もの、はいはいはい、もう香りがすごい豊かで、うん、味もまあもちろん濃厚で、濃厚かつ、うん、なんていうかフレッシュというか、
うん、
ローマでもチーズは好きでたまにスーパーで買って食べたりしますけれども、うん、またそれとは違う本当の、なんか地元でいただいたっていう感じの、ね、はい、味で忘れられないです。
なるほどね。でも、まあ、こういうのを聞くとね、はい、ちょっとまあ、下世話なんですけども、
はい、
まあ、結構お高いんだろうなっていうイメージはありますよ。だいたいどれぐらいなもんなんですか、はい、そういう。
いくらだろう。ちょっと、私、現地で買ってないのと、
うん
うん、ローマでも、あんまりいくらって気にしたことがないので、これをちょっとだけと、あれもちょっとだけちょうだいみたいな感じで買うので、ね、うん、あんまりちょっと値段はわからないですけど。
なんかね、地図って、まあ日本で買うと結構高いイメージあるんで、
はい、
結構するのかなって。そうです、ね。
まあその熟成具合にもまたよると思うんですけど、
うん、
12ヶ月ぐらいでだいたい市場に出るんですけど、
うん、
それがまた24ヶ月、36ヶ月とか、中には48ヶ月とかのもあるんですけど、
はい、
そうすると、どんどん
高くなると、
はい、
ことですかね、
はい。
伺いたいんですが、このパルミジャーノ・レッジャーノってどういう料理に使うんですか？そもそもイタリアでは。そのまま食べるんですか？
私もあんまりこちらで料理をしているわけではないので、
はいはい
はい、どういうふうに使うべきなのかよくわからないんですけれども、はいはい、一般的にはよくパスタに振りかけたり、サラダにかけたりもしますし、あとそのものチーズのをスライスというか、
うん、
切ったものをワインのおつまみとして、うん、まあ、日本でも同じように、ね、でそこになんかバルサミコ酢とかをかけたり。
へえ、なるほどね、はい。ちょっとね、真面目な話に戻りますけれども、そのイタリアの、まあ、いわゆる若い人たちが、まあ、こういった肉体労働を、まあ、経営する傾向があるということですけれども、はい、なんとなくね、私が持ってたそのイタリアのイメージって、その若い人たちの失業率がすごく高くて、はい、なんか働くとこがあんまりないよみたいなイメージ持ってたんですけど、最近はそうでもないですか？失業率とかもだいぶ下がってきてるってことなんですか？そういった職を選ぶっていうことは。
そうですね、失業率の数字自体を見ると確かに回復してきてるんですけども、うんうん、リーマンショックとかがあって、うんうん、経済危機から回復しつつあるぐらい感じですね。
なるほど。コロナ禍からももう回復しつつある、はい、っていうことなんですか？
コロナ禍からも回復しつつありますけれども、うん、やっぱりこう経済が低迷している状況っていうのは変わってなくて、失業率も日本に比べたら高いですし、
うん、
そういうイタリア人の人、若い人たちが仕事を見つける、正規の仕事を見つけるっていうのは非常に難しいっていう状況が続いてます。
なるほどね。あとその、はい、まあ、このパルミジャーノ・レッジャーノチーズの王様っていうぐらいだったら、まあ、イタリアチーズの、まあ、いわゆるまあ象徴みたいなものじゃないですか、うん、
はい、
まあ、そういったその象徴たるチーズも移民がいないと、まあ、こう成り立たないっていうことになると、そう
ですね、成り立たないですね、はい、
いわゆるまあこのイタリアの経済自体がもう今や移民なしでは成り立たないみたいなこととイコールなのかなっていうふうに思うんですけど、いかがですか？イタリア移民がいないとやはりもう、まあ、ヨーロッパの国はどこもそうかもしれないですけども、
はい、
なかなか成り立たないのかなっていうふうな、はい、ふうに 見ますけど、いかがですか？
イタリアは農業も盛んな国でもあるので、うん、 ぱりそういうところでは過酷なというか、肉体労働が多いような仕事、
うんうんうん、
あとは建設業とか、もうそういうところは移民がいないと成り立たないですね。
うん、
だから、イタリア人の失業率も高いんですけど、そういう人たちが求める職場は、うん、労働力不足が深刻な農業、農林水産業ではないっていう、そのミスマッチが起きているっていうことが大きいかなと。
なるほどね。その今ヨーロッパの各国ではそのまあ移民問題、まあ、移民のまあ排斥運動問題とも言ってしまってもいいかもしれないですけども、
はい、
イタリアでも今その政権 の, その第一党を取っているのは極右政党のイタリアの同胞っていう政党ですよね。よく言われるのがその自分たちの仕事を奪っているみたいな話がよく出てくると思うんですけども、はい、イタリアではそういった声みたいなのっていうのはやっぱりあるんですか？
そうですね、まあ、排斥というよりも、うん、今冬場なのでそれほど多くないんですけれども、夏になると本当連日テレビでやるのがもう不法移民がどんどん、うん、海を渡って小さいボートに乗って押し寄せるっていう映像を毎日毎日テレビでもやってるんですよね。
そっか、要するにアフリカからシチリアルートでっていうことですか、はい、イタリアだったら。
アフリカから、
はい、
そうですね、大体チュニジアとかリビアから、
うん、
そういうブローカーみたいな人たちがこう、うん、手配したちっちゃい小舟に何十人も乗って、うん、命がけで地中海を渡って、ランペドゥーザ島っていう、
はい、
チュニジアに近い島があるんですけれども、
うん、
そこが、なんていうか、ホットスポットになっていて、
うん、
そこに到着することを目指して、命がけの旅に出る人たちが多いんですね。
ちなみにその ダンペルーザ島っていうのはイタリアの島なんですか、はい、そこは。
そうです、そうです。
ああ、じゃあそこに行ってしまえばもうイタリアの国内に行ったってことになるんですかね。
はい、そうですね。はい。
そのニュースが連日テレビとかで。
そうですね。はい。だから、そういう不法移民ですよね、
うんうん、
そういう人たちの受け入れをどうするかっていうことが非常に、
うん、
問題となっています、
うん、まあ、それがまあ一つの社会問題になっていると、
うんうん、
でイタリアの政党っていうのは、まあ、イタリアの政府か、はい、イタリアの政府はじゃあそれにどういった対策をしようというふうなことで取り組んでいるんですか？
ですね。まあ、移民は必要なんですけれども、うん、ちゃんとしたルートで、
うん、
正規の移民を雇おうと、うん、べきだっていう考えなんですね。だからそういう、こう、どんどんどんどん押し寄せてしまう人たちを、まずはコントロールしなくてはいけないと。
なるほど。
そういうふうに考えているので、最近は、チュニジアとか、
うん、
あっちの送り出し国の方に働きかけをして、
うん、
出さないようにしてください、
うん、
っていうことをやってます。
要するに、まあ、いい移民と悪い移民っていうことかもしれないですけども、なかなか、まあ、手に職持ったとか、うん、要するにその高度な技能を持ったとかいう、まあ、そういった移民は受け入れたいけれどもっていうことだとは思うんですけれども、はい、まあ、なかなかそれもそう、まあそれはそうかもしれないけども、まあ、まあ難しいかろうなっていう思いは一方でありますけどもね。
そうですね、うん、まあ、移民といっても一括りにできなくて、本当に危機的な状況にあって逃げてくる人もいれば、
うんうん、
経済的に職を得たいっていう経済的な目的で来る人もいろんな人がいると思うので、
うんうん、
それもまた一括りにできないっていうのがまあ難しいところ。
そうですよね。それこそそのパルミジャーノ・レッジャーノを作っている飼育教徒の方々も、元はといえばいわゆるまあ紛争から逃げてきた人たちですものね。
そうです、うん、そうですね。
で、まあ、当然今はね、ウクライナであったりパレスチナであったり、まあ、いろんな世界各地紛争も起きていると、まあ、そういった歴史を見てみると、まあまあ、まあそうか、難しいなっていう感じはありますよね。でそのパルバやこのレッジョとかでこのチーズを作っている執教徒の方々ですけども、この方たちは何か、まあ、将来こういうことをしたいとか、例えばその経営者になりたいとか、なんかチーズでなんか賞を取りたいとか、 なんかそういった、なんかこう夢とか、なんかそういうのを思い描きながら働いていらっしゃるんですか？
そうですね。もう、第一世代で、もう、20年、30年前に来た人たちは、もうここが故郷と思って、
ああ、まあそうですよね。
第二の故郷というか、うん、もうここでずっといたいっていう人もいれば、うん、やっぱりその子供たちは、また、イタリアの教育を受けて、うん、例えば都市部でエンジニアになったりとか、
なるほど。
あるいは別のヨーロッパの国に働きに出たり、しているんですよね、
うん、
なので、まあ、このシーク教徒が今頑張ってパルミジャーノレッジャーノ作りを支えていますけど、
うん、
またこれが10年後20年後どうなっているのだろうというのは、うん、すごく
疑問
に思いましたし、うん、それは本当に地元の町長さんに取材をした時も、
うん、
そうやっておっしゃってたんですけど、なんとかシーク教徒の人たちにこのままここで働き続けてもらうにはどうしたらいいかっていうことを考えて頑張りますっていうことを言ってました。
なるほどね。でもまあそういった話を聞いちゃうと、もしかしたら10年後20年後はここをね、うん、チュニジアから来た人たちがパルミジャーノレッジャーノを支えているとかいう可能性ももしかしたらゼロじゃないですもんね。
ゼロじゃないですね。ね、
なるほどね。
まあでもすごくこうシーク教徒に支えられてるっていうのをこう地元の人たちもありがたいと思っていて、うん、やっぱりその誇れるイタリアが誇るチーズなので、
うん、
それがこうシーク教徒の人たちが作るようになってから味が美味しくなったとかいう人もいるんですよね。
ああ、でもそれはすごいですね。なんかね。
はい。うん、なので、まあ、その人たちが今後どういう道を選んでいくかっていうことは、まあ別として、うん、すごく今の段階でそのコミュニティとしては、すごくいい感じで、うん、回っているなというのが、すごく印象深かったです。
ね、ああ、それはなんかいい、いいですね。
うん、うん、やっぱりちょっと厄介な存在というか、どうしようかっていう、うんうん、問題点としてこう捉えられることが多かったんですけど、うん、まあ、ここではすごく互いに助け合って、うん、コミュニティが回っているっていう。
なるほど。
はい、印象的。
なるほどね。イタリア国内は、では当然そうですけど、世界的にもなんかこう珍しいケースかもしれないですね。そういった移民の人たちが来てうまくなんか地域と溶け込んでやって、さらにはね、地域の人たちももう出ていかないでって言ってるってあんまり聞かないですよね。こういうケースね、
う
ん、
そうですね、うまくいってるケースだと思います。
なるほどね。
はい、
あ、でもまあ一つのこのモデルケースじゃないですけども、学ぶべきところはたくさんあるかもしれないですね。日本もやっぱり、まあ、移民というとちょっと表現が違うのかもしれないですけども、外国からね労働者の方たちいっぱい来ていて、それこそは、ね、コンビニ行くともう大体もう外国籍の方々ですもんね、うん、店員されてるのはね、うん、日本人の店員探す方がなんか難しいなって最近思うぐらいですよ、都内に住んでいると、だからまあなんか将来的にはまあこの移民の問題とかはね、うん、ちょっとどうなるかは分かんないですけども、
うん、
なるほどなって思いながらこのニュースを読みました。
そうですね、はい、
ありがとうございました。本日のゲストはローマ支局の倉重由美子記者でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。お相手は読売新聞の山根修太でした。